みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、早いものでします。今年も残すところあとわずかということになってしまいましたけれどもね、本当にもう言いたいことはいっぱいあるんですけれども、国会は相変わらずですね、国民無視のドタバタを繰り広げておりますね。片山さつき大臣は就任直後からですね、もうあの疑惑が絶えることなく国会で追及されているんですけれども、ついに政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚したということですね。そしてさらに2016年参議院選挙における事務所費をめぐってはまた新たな疑惑が浮上していると。やめないんですね、この人。まあ面の皮は厚いと言いますかね。これだけのことが続いてもまだ平然と権力の座に居座っているというこの神経、本当に我々にはもう分かりませんけれどもね。その一方で政府はですね、 F-35 戦闘機をですね100機導入することを、決めまして、与党がこれを了承したということですね。そしてですね、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦いずもを回収してですね、事実上の空母化を新防衛大綱に明記するということで調整しているんですけれども、空母という表現は避けたいということで多用途運用護衛艦という名前にするんだそうです。まあ本当相変わらずレッテルの付け替えといいますかね、印象操作をやっているのは相変わらず政権側だなという気がしますけれども、でもこのお金後々国民が払うんですよね。ローン地獄に陥っている日本の防衛費、それでもアメリカに要求されてまだまだ武器を買うと、一体国民の生活はどうなっちゃってるんでしょうか。まあそんなことで問題は山積しておりますけれども、本日のテーマは日本会議です。日本会議についての書籍はいくつか出版されておりますけれども、日本会議について大々的に取材して記事を掲載しているというメディアはまだありません。これも忖度なんでしょうか。しかし、本日のテーマは日本会議です。
こんばんは、岩田徹です。
こんばんは、西尾彩子です。
西尾則明です。
はい、野瀬聡です。本日もよろしくお願いします。
さて、本日はですね、日本会議というテーマでお送りしたいと思いますけれども、杉田水脈議員のですね、 LGBT は生産性がないという発言、これを擁護する特集を掲載した新潮45が休刊に追い込まれました。何が問題点であったかの追及は全くないまま、ただ休刊ということになりましたね。そしてですね、自民党もいまだに杉田議員を処分していません。また関東大震災直後の混乱中にですね、朝鮮人が井戸に毒をまいたなどのデマによって、虐殺されたという件ですね、朝鮮人犠牲者に対する、慰霊をする 9.1 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典で、小池都知事はですね、昨年に続き、朝鮮人犠牲者に対する追悼も取りやめました。これらを単に杉田議員の人権に対する無知、小池都知事の歴史認識不足で片付けて良いものかっていうのをちょっと私疑問に思ってるんですけども、 杉田議員も小池都知事もですね、日本会議のメンバーですから、これが本音なんだろうなと妙に納得してしまうところもあります。日本会議というのはですね、教育勅語を礼賛している団体ですし、明治150年と強かった頃日本を取り戻すんだという、そういう思想で活動している団体なのでね、やっぱり腹の底ではこんなこと考えてるんだろうなという気がしてしまいます。
これについて皆さんいかがですか。
そうですね、私はまずその杉田水脈 の発言について杉田水脈議員から LGBT の方々マイノリティの方々に対する謝罪がねっていうのが今すごく気になるんですけれども、今夏さんがおっしゃった件ですね、日本会議との関わりで考えるとそのメディアの追及がその杉田議員にしても小池都知事にしてもその個人の資質とか個人の考え方に対する批判に終始しちゃってるような気がするんですよね。じゃなくてその杉田議員や小池都知事がなぜそういった発言をしながら、謝罪も撤回もしないで、強気でいられるのかっていうのはやっぱり彼女たちの発言はですねその日本会議の考え方に寄ってる部分が多いのでそういった日本会議の考え方が柱としてあるからバックボーンとしてあるから、あの2人ともそれを撤回しない謝罪もしない強気でいられるっていう背景があるのかじゃないかなと思うんですね。そこら辺メディアの追及がちょっと緩いんじゃないかな、って思うんです。
はい、遠慮してるような気もします
よね。そうですね、
あの私もそう思います。あの小池都知事の歴史認識個人の歴史認識の問題だったら、はい、あのああいうことは言わないと思うんですね。というのはあのね、一番最初に歴史修正主義って言って、はい、あのそういう朝鮮人虐殺はなかったとか、従軍慰安婦はなかったとかそういう戦後歴史学を否定するような論陣を張ったのが、はい、西尾幹事っていう人なんですよ、電通大の、
はい、
でその西尾幹事が安倍政権批判してるんですよね。だから歴史認識の問題だったら安倍西尾幹事さんは賛成するはずなんですよ。だけどなんで反対するか、
なぜですか。
これはあの歴史認識の問題だけじゃないからだと思うんですね、目指す方向とか、私はそう思います。だからやっぱり日本会議がに入ってることが、まあ、特殊な状況を今生み出していると。しかしメディアはそれを、に触れようとしない、ここに問題があるように思います。
まあ、あのメディアが追及しないっていう、ね、ことももちろんあの非常に問題だと思うんですけども、あのメディアがね、まあ、あのある意味で、忖度している部分もあるんじゃないかな。それはなぜかというとね、あの杉田水脈議員って、まあ、あのどっか の, その市議会議員やったりとか、ただ国会議員としてのその経歴だとかキャリアって全然あの浅いんですよね。そういう一、議員に対して要するにその安倍さんがね、安倍首相がなんであそこまでかばうのかと、で実際に総裁選 の, その記者会見、数少ない記者会見っていうかね、場でも非常に彼女杉田議員のことをかばってますよね。例えばいや非常に頑張ってるとか、多様性があっていいとかね、全然多様性って言葉の、ね、使い方自体が、ね、真逆だと思うんですけども、で現実としてね、先ほど申し上げたようにその全然彼女よりもはるかに経験がある議員がいる中で、確か中国ブロックの比例第一位かなんかなってるんですよね、彼女もね。
そうですね、
はい、それはなぜかっていうことはやっぱり安倍首相をはじめとしたまたその日本会議って先ほど話ありましたけど、そういう根本的な思想だとか考え方を彼女が強烈に代弁してるというかね、非常にそれをね主張してるからよくやったとね、ここの何が悪いんだと、その人権侵害だろうと、言われようが LGBT を差別していると言われようが、ね、記者会見なぜ開かないんだって追及されようが、ね、安倍政権安倍首相自身がかばっているから、それに対してメディアが及び腰になってやっぱ追及できていない、ここでもねメディアの忖度っていうのがね働いている、でそもそもその原因っていうのは今言ったところにあるんじゃないかなというのを私は思ってますね。
多分ラジオを聞いている方でそもそも日本会議って何なんだっていう疑問をお持ちの方もいらっしゃると思うので、ちょっと日本会議について簡単に概要をご説明いただいてよろしいですか。
は
い、
海外のメディア、日本会議というのは、国会議員や民間人やあるいはタレント、そういう人たちが、まあ、入る組織なんですけど、 海外のメディアではどういうふうに報道されているかというと、アメリカのニューヨークタイムズでは日本最大のナショナリスト集団と言われています。アメリカの、ナショナルレビューでは急進的なナショナリスト団体と言われています。ベルギーのデルモンゲンでは民族主義の世界観のカルトのようなロビーグループ、ロビーってのは政治家への圧力団体ですよね。香港のサウスチャイナのモーニングポストでは極右のカルトって言われてるんですよ。カルトっていうのがあるのは、カルトっていう名前のつく圧力団体、これは今までなかったですよね。
そうですね。1969年ですね、結成された、新党政治連盟の趣旨に賛同している多くの自民党議員も所属しているのが日本会議ということでね、この2つが、まあ、ダブルで、まあ、つながっているといいますかね、まあ、日本の政治を牛耳っているという状況に今あるわけですね。
ここに青木ジャーナリストの青木治さんのね、日本会議の正体っていう本今持ってきてるんですけれども、ここに書いてあるのをちょっと読み上げさせてください。日本会議の目指すものですね、5つ大きな柱があるんです。天皇皇室、天皇制の護持とその崇敬、それから現行憲法とそれに象徴される戦後体制の打破、安倍さんがよく戦後レジームの脱却って言ってますけど、それからそれに付随するものとして愛国的な教育の推進、それから伝統的な家族観の固守、それから自虐的な歴史観の否定、これが主にその日本会議の目指している大きな柱ですよね。
でね、従来の今までの団体との大きな違いは、それを口先で理論的に言うんじゃなくて、署名運動をやったり、署名活動をやったりとか、昔左翼がやってた運動を模倣して真似してやってるんですよね。だから例えばですね、学校教師箇所で、歴史修正主義的なものを採択するように、請願をするとか、あるいは憲法改正について署名活動をするとか、それから一番最初の発端は国旗国家法の署名請願活動ですね、これが成功したから、その成功体験によって彼らは勢いづいたって言って日本会議の研究の著者の菅野さんが言ってますね。有事法制なんかも、署名運動やったりしてますから、だから今までの右翼団体と違うのは、たくさんの人々を巻き込んで右翼的な方向に持ってこうっていう意図がはっきりしてるんですよね。それが、非常に大きい規模で行われてる。だから憲法改正の署名についても、950万集めたそうですから、だからかつてないそういう大きな運動体になってるんじゃないかというふうに私は思います。
自民党の、まあ、支持母体が、まあ、日本会議、そしてさっき申し上げた新党政治連盟ということなんですけど、ごめんなさい、公明党の支持母体がそこばかりですよね。ということは今自公政権はそれぞれ両方とも宗教的な支持母体を持っているということで、ちょっとこれ不気味ですね。
だからこの前の番組で、特集したファシズムの初期症候群、症候、ね、あの中の政治と宗教の癒着ですよね、まさしくね。
そこら辺がね、まあ、海外のメディアからすると、なんでこんなことが放置されてるんだっていう、割とはっきり書いてくれますけどね。
そうですね、驚きを持って書かれてますね。なんで日本人はそういうことについて批判をしないのかって、そういうトーンで書かれてますね。
そうなんですよね。だからこの番組でもね、一度取り上げたいなと思ってたんですけど、なんでメディアは取り上げないのか、まあ、さっき忖度じゃないかっていう、声が出ましたけれども、そんなに難しいことなんですかね、この日本会議について触れてるの
は。これ全国にものすごく根を張ってる団体なんですよ。全ての都道府県に本部を持って241の市町村に支部があるんですよ。で、国会議員、地方議員、民間人やタレント、芸能人に会員が多いんですね。で、桜井よし子さんが一番有名なんだけど、個人的な話をしますとね、 私の知り合いも2人ね日本会議に入っちゃったんですよ、
はい、
中学高校の同窓生、
はい、
日本会議に入った、
うん、
から、私と歌集のやり取りをしていた、まあ地方に住んでる歌人、
うん、
桜井よし子に、声をかけられて直接それで日本会議に入りました。
そうですか。
私は日本会議ですって言って年賀状来ましたから、
うん、あと先ほど身長45のね、杉田水脈発言何悪い何が悪いんだというね、うん、用語を書いたね、うん、小川栄太郎という、はい、あの人物、これはですね、うん、安倍よいしょ本なんていう言い方あるかもしれないですけど、はい、それを書いたあの本人なんですけどね、うん、この小川栄太郎氏も日本会議、あとは、安倍政権第二次政権の時ですかね、あの防衛大臣をやった稲田朋美、うん、防衛大臣も日本会議出て、で稲田氏などは日本会議の会議でね、
うん、
あの国民の生活が第一なんていう政治は私は間違っていると思いますなんてね、
言
ってるんですよね。じゃあ同じことを普通に国会だとかあの、ね、街頭で同じことを言えるのかって言わないんですよ、
うん、
それは日本会議だとか支持者の前では言うけれども、うん、国民とかメディアの前では言わないという形で使い分けているんですね。で安倍首相も、会見に関して の, そのいろんな声明とかするときには、うんその日本会議だとか、うん、そう支持者の前での発言と、うん、非常に使い分けているというのはね、うん、あの非常にあのやっぱり何か後ろめたい何かそういったものがあるのかなという、うん、なんか都合が悪いから、うん、場面場面でそう言い換えてるんじゃないかなというふうに思いますけどね、う
ん、あのたくさんで国家に貢献してほしいとかそういったことをあの菅官房長官も数年前に言ってましたけどね、うん、確かあのオリンピックの選手があのなんか結婚したかなんかの時だったと思うんですけど、うん、
最低3人産んでほしいとか ね,、うん、ね, なんかね具体的な産む人数のノルマまで、ね、決められちゃってね、
で3頭和子なんて、うん、もうあの何人以上産んだら表彰した方がいいとか ね, ねもう完全にこれもうあのあれですよね、もう産めよ増やせよの、うん、あの時代の発想ですよ ね,、
う
ん、ですね。
つまり、うん、あの国民という個人の集団の上に国家を持ってくる、うん、国家第一主義、はい、国家主義ですよね、
うん、でその古いその彼らが理想としているさっき伝統的家族観というのは、うん、の家父長制なんですよね、うん、要するに男が、ね、主人が上で、うんね、あの女は一歩二歩でも下がってみたいな、うん、どちらかというとそういう考え、その延長線上に天皇がいて、うん、で天皇の臣民であると、
うん、
だから日本会議所属している京都選出の西田議員などは国民に主権があること自体はおかしいと、うんね、はい、いうようなことを言っていますし、安倍首相も首相になる前ですけども、やっぱりそういうこうなんていうかな、まあ、人権だとか基本的人権だとか平和主義を歌うような日本国憲法などをね、そういうまあいじましいっていうのかな、なんか非常にこうあのそういうものをね、やってるのはおかしいというようなことをね実際発言してますよ ね,
そうですね。はっきり言って恥ずかしい憲法ですよなんて、うん、テレビで言ってますからね。
そうですよ、ね、
あのね、あの日本会議とは別組織なんですけども、
はい、
創生っていう国会議員の団体があるんですよ、
はい、
でそれは日本会議の中の国会議員が集まってる団体なんですけども、うん、そこでの発言が全部 YouTube に上がってます。
で
これね、私ね何度も見てるんだけど、うん、なんかおぞましいですよね、
うん、
あのね、自民党の改憲案を作りました、稲田さんが言うんですよ、
はい、
でこの改憲案では不満だっていうふうに別の議員が言うんですよ、
うん、
なぜ不満かっていうと、国民主権と平和主義と基本的人権の尊重、この3つがある限り自主憲法にはならない、ここまで言っちゃうんですよね、
うん、でもあの元最高裁判事もですね、あの自民党の改憲案を見て正気の人が作ったとは思えないって発言してましたね。
そうですね、
うん、
だから海外もカルトっていうんでしょうね、
それぐらい偏ってるわけですね、
うん、
でこのはっきり言って恥ずかしい憲法ですよと言いながらですね、明治150年を称賛している、
うん、
まあ、これもまた日本会議ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
であの最近あの返り咲いたマハティールさん、
はい、
うん、相当 ご高齢ですけども、うん、あの方の、インタビューがあの、うん、数週間前に出て新聞に出ていたんですけども、
はい、
あの要するに自国の憲法を日本憲
あの日本の憲法を見習って変えようと思ってるっていうところまで言ってましたよね、
うんうんうん、そうですね、うん、だから日本で今その改憲がね詰められようとしているということに関してはマハダティールさんは明らかな後退であるということを非常に批判してますよね。返り咲く前にね、マハダティールさんはルックイーストというね、あの、政策を出して日本に、学べと、それは経済成長もそうだし、要するに非武装でね、やっぱり平和主義を掲げているそういう日本を非常にね、まあ、国の一つの方向性として、うん、アジアの一つ の, あの近隣の国としてね、うん、まあ、手本にしていたという、それの精神は今もね、うん、持っていらっしゃる。そのマハタイルさんから見てね、うん、今安倍首相が進めて安倍政権が進めているね、うん、改憲というのはね、非常にアジアの人たちにとってもね、うん、やっぱりそのさっきの戦争ということを想起させる、うん、そういうことを懸念を示しているということはね、うん、私たちに日本人としてもね、重く受け止めなきゃいけないことじゃないかなと思いますね。
しかもあの安倍首相がね、憲法9条に自衛隊を書き込むだけだからっていうふうに言いますね、うん、であれをね発案したのがね、日本会議のブレーンなんですよ。日本会議のブレーンの学者がこれだったら、入りやすいだろうと。で、最終的な目的は憲法9条の第2項を全部削除することだ、こういうふうに言ってるんですよ。論文書いてるんですよね、
うん、確かあの2項削除というとね、いや、あの連立を組んでる公明党が反対するから、うん、要するにその、国会の3分の2の発議ができないから、まあ、そういうこう何ていうか妥協じゃないけど、まあ目くらましと言っていいのか分かりませんけど、まあそういうようなことも含めてね、やったんじゃないか。まあさっきの総裁選で戦った石破茂さんなんかはね、逆にあの非常にそれは姑息なやり方であると、今までの自民党の中での議論とは全くそぐわないもので、その発表も唐突でね、非常にそれはおかしいというふうに批判していましたけどね、
今までの自民党と違うといえば、自民党の中の重鎮だった野中裕美さんが、はい、亡くなる前に安倍首相をかなり批判してましたよね。日本会議に乗っ取られたようなもんなんですよ、うん、だから安倍内閣の閣僚名簿を見ると、日本会議や新党政治連盟に入ってる人たちが8割9割なんじゃないかな、
うん、相当いますよね、
うん、相当いますよね。だから私はその日本会議に乗っ取られてしまった自民党、かつての自民党とは全く違う異質なものだ、うん、質が違うんだというふうに思ってますけど ね、
だからね、その、うん、安倍政権は、ね、保守じゃないっていうね、やっぱりそういうことを言う人が増えてきてますよ ね、
ですね、
う
ん、
ただですね、日本会議に入ってる国会議員の人が今すごく多いって感じるんですけれども、そのゴリゴリの日本会議の人がじゃあどのくらいその中でいるのかっていうと、そこもちょっと疑問なんですよね。っていうのは、日本会議に入っておけば選挙の時に票を集めてくれるっていう、まあ、そういった理由から、まあ、あとそれから安倍さんに近いから安倍さんと日本会議が親和性があるっていう言葉を言ってる人がいましたけども、だから日本会議に入っておけば、まあ、自分も安心できる安泰だっていう理由から、まあ、軽い気持ちでって言ったらいいのか分かんないんですけども、まあ、そういった意味で日本会議に入ってるっていう議員さんも多いっていうのは聞きました。
それだけ日本会議が組織が分厚いんですね。さっき言い忘れたんですけど、地方議員が非常に多いんですよ、ね、日本会議の地方議員がね、だから千葉県なんかは県議会議員の過半数が日本会議なんですって、だから千葉選出の自民党の議員なんかは日本会議に入ってないと、これ選挙活動にもね支障が出るっていう、そこまで勢力が広がってるんですよね。
今この机の上にある資料を見ると、まあ、神社本庁っていうのが一番ここにドンと出てるんですけど、うん、はい、こういうの見るとなんかお参り行くのもちょっとどうなのかなって、ね、思っちゃいますね。
お賽銭が、
そうなんですね、
新党政治連盟を通じて日本会議に流れるって言われてますからね、うんうん、
それにある選挙期間中になると、ひそかに神社の中にポスターが、ね、貼られてるなんていう話も実際ありますからね、うん、その要するに候補者の、うん、
あと問題だと思うのはね、やっぱり神社本庁というその宗教団体ですよね、うん、にもかかわらずその憲法改正のね、うん、署名がこうやっぱりその神社にこう置いてあってね、
うん、
神
社でやってるんで
しょ、そうやってるんですよ、うん、
神社に置いてある
んだ、うん、だからそういう、こう宗教の名を借りたやっぱり政治勢力っていうかね、うん、どちらかというとそっちの方に軸足がこう移ってきていて、うん、でまああの富岡八幡宮だとか、いろんなこう事件がね、うん、あの頻発してある方が言わせると、やはりここにその日本会議 の、まあ、その何らかの影響が、ね、あるっていうふうに、これはまあそれは定かじゃないですけどもね、うん、そういうことを指摘している方とかもあのいるんですよね。
これ全ての神社がここの、
ですね、全ての神社じゃないん
じゃないですね、
入っていない神社もある。
それどうやって見分ければいい
んですか。それは分かんないですね。ただあのそこに登録しているそのなんか名簿みたいなのね、なんか調べるとなんかあるらしいんですけど、見た目だけでは分かんないんですよ。
手を合わせればいい、じゃあちょっとそこを確認してみてください
。私はあの初詣を、うん、お寺にしました。
この靖国神社の宮司が、天皇陛下、がその慰霊の旅をすることが、うん、靖国を潰すっていうような趣旨の発言をですねしていていてですね、うん、その動画がですね今ネットで流れていて、うん、非常に大きな物議をかましていると、うん、で先ほどのね主張で言うと天皇制を護持しててね、うん、よってそういうふうに日本会議やその神社本庁の人から見たら、うん、天皇陛下ってそういうね敬むべき、なんていうかこう尊くべき存在であるはずなのに、うん、非常に批判していると。天皇の退位の問題で、はい、有識者会議っていうのが開かれて、そこで渡辺さんというその作家の方が、
渡辺正一
さんがね、もうあの今亡くなられている方ですけども、あの天皇はあの祈ってればいいとね、いうような発言をこうしているっていう、ね、ことが、まあ、ある報道されたので、皆さんご存知の方いるかも分からないですけども、そういうような発言とすごくね、今回の靖国神社の宮司の方が言っていることっていうのはすごくね、うん、地続きなんですよね。その激戦地であったとこに行って慰霊の旅をしているっていうね、まあ、そういうような聖武天皇を、まあ、務めていることに対して、なんか何ていうんですかね、あの批判してるっていうところよりは、うん、邪魔な存在というふうにね、うん、思っているのが日本会議の根本的な考え方にあるんじゃないかなっていうのはね、うん、だから私思ったりするんですよね。
そうですね。だから、今までの右翼や、右派的な団体とは全く違いますよね。
そうですよね。保守っていうね、
先ほど言った保守っていうのもおかしいし、ね、うん、だから私はね、
何を守ってるでしょうね。
だから私は戦前の体制を復活させたいとしてる、あの日本版のナチスじゃないかって思ってるんですよね。
うん、そうですね。あの明治まさに明治150年ですよね。うん、なかなかね、話は尽きないんですけれど、あの結論も出ませんしね。うん、まあでもまた機会を設けて、はい、ぜひ、ね、はい、このテーマをやりたいですね。
はい。
はい。この番組に対するご意見ご要望リクエストは、メールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。